角国屋、著者、岡本喜堂、翻訳者、ガーネット。一の一、秋の宵であった。どこかで大木太鼓の音が聞こえる。この場合、月並みの鳴り物だとは思いながらも、じっと耳を澄まして聞いていると、やはり一種の寂しさを誘い出された。七変人が百物語をしたのはこんな晩でしょうね、と私は言い出した。そうでしょうよ、と半七老人は笑っていた。あれはもちろん作り話ですけれど、百物語なんていうものは昔は本当にやったもんですよ。何しろ江戸時代にはバカに怪談が流行りましたからね。芝居にでも草拍子にでもむやみにお化けが出たもんです。あなたのご商売の畑にも随分怪談がありましょうね。随分ありますが、私どもの方の怪談にはどうも本当の怪談が少なくって、しまいへ行くとだんだんに種の割れるのが多くって困りますよ。あなたにはまだ角国屋のお話はしませんでしたっけね。いいえ、伺いません。怪談ですか？階段です、と老人は真面目にうなずいた。しかもこの赤坂にあったことなんです。これは私が正面からかかり合った事件じゃありません。桐畑の常吉という若いやつが働いた仕事で、私はその親父の幸右衛門という男の世話になったことがあった関係上、陰へ回って若い者の片棒を担いでやったわけですから、いくらか気落としもあるかもしれません。何しろ随分入り組んでいる話で、ちょいと聞くとなんだか嘘らしいようですが、まがいなしの実録、そのつもりで聞いてください。昔といってもたった三四十年前ですけれども、それでも世界がまるで違っていて、今の人には思いもつかないようなことが時々ありました。赤坂裏天満町の常磐津の女師匠文字春が堀之内のお祖師様へ参詣に行って、くたびれた足を引きずって四ツ谷の大木戸まで帰り着いたのは弘化四年六月半ばの夕方であった。赤坂から堀之内へ通うには別に近道がないでもなかったが、女一人であるからなるべく繁華な本街道を選んだのと、真夏の暑い日盛りを信楽の店で少し休んでいたのとで、女の足でようよう江戸へ入ったのはもう夕六半7時を過ぎた頃で、さすがに長いこの頃の日もすっかり暮れきってしまった。甲州街道の砂を浴びて気味の悪い襟元の汗を拭きながら、森春は四ツ谷の大通りをまっすぐに急いでくる途中で、彼女は自分の後についてくる十六七の娘を見返った。姉さん、お前さん、どこへ行くの？この娘はさっきから森春の後になり先になって影のようにつきまとってくるのであった。薄暗がりでよくはわからないが、道端の店の明かりでちらりと見たところは色の青白い痩せ型の娘で、髪は島田に結って白地になでしこを染め出した中型の浴衣を着ていた。 ただそれだけなら別に一切もないのであるが、彼女はとかくに文字春のそばを離れないで、あたかも道連れであるかのようにこすりついて歩いてくる。それがうるさくもあったが、おそらく若い娘の心寂しいので、ただ何がなしに人の後を追ってくるのであろうと思って、初めは格別に気にも留めなかったが、あまりしつこくつきまとってくるので、文字春もしまいには嫌な心持ちになった。なんだか薄気味悪くもなってきた。しかし相手はか細い娘である。まさかに物取りや巾着切りでもあるまい。文字春は今年26で、女としては大柄の方であった。万一相手の娘が良くないもので、出し抜けに何かの悪さを仕掛けたとしても、やみやみ彼女に任されるほどのこともあるまいと高をくくっていたので、文字春はさのみ怖いとも恐ろしいとも思っていなかったのであるが、何分にも自分の後をつけ回してくるのが気になってならなかった。彼女はだんだんに気味が悪くなってきて、物取りや巾着切りなどということを通り越して、何か一種の魔物ではないかとも疑い始めた。死神か通り魔か狐か狸か何かの妖怪が自分につきまつわってくるのではないかと思うと、文字春はにわかにぞっとした。彼女はもう強がってはいられなくなって、数珠をかけた手をそっと合わせて、口の内でお題目を一心に念じながら歩いてきたのであった。それでも無事に大木戸を越して、もう江戸へ入ったと思うと、彼女はまた少し気が強くなった。人もしころとは言いながら、にぎやかな真夏の夕方で、両側には町家もある。彼はここまで来た時に初めて思い切ってその娘に声をかけたのである。声をかけられて娘は低い声で遠慮がちに答えた。はい、赤坂の方へ。赤坂はどこです？裏手町というところへ。文字春はまたぎょっとした。本来ならばちょうどいい道連れとも言うべきであるが、この場合に彼女はとてもそんなことを考えてはいられなかった。彼女はどうしてこの娘が自分の行き先を知っているのであろうと怪しみ恐れた。彼女は左右を見返りながらまた聞いた。お前さんは裏天馬町の何といううちを訪ねていくの？
角国屋という酒屋へ。
そしてお前さんはどこから来たの？
八王子の方から。
そう。とは言ったが、文字春はいよいよおかしく思った。近いところといっても、八王子から江戸の赤坂までたどってくるのは、この時代では一つの旅である。しかも見たところでは、この娘は何の旅支度もしていない。傘もなく、手荷物もなく、わらじすらも履いていない。彼女は浴衣の裾さえも引き上げないで、麻裏の草履を履いているらしかった。若い女がこんな悠長らしい姿で八王子から江戸へ来る。それがどうも森春の腑に落ちなかった。しかし一旦こうして言葉をかけた以上、こっちも逃げ出すわけにもゆかず、先方でもいよいよつきまとって離れまいと思ったので、彼女はよんどころなく度胸を据えて、この怪しい道連れの娘と話しながら歩いた。 スの国屋に誰か知っている人でもあるの？
はい、会いに行く人があります。
何という人？
おゆきさんという子に。